皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野タムスです。
こんにちは、徳良信義です。
こんにちは、徳良さん、
よろしくお願いいたします。今年の夏は中野さんは忙しかったんですよね。
そうですね、本当に今年のね、2009年のこの暑い夏は、ね、こう政権交代で終わったと。今9月1日がスタートして、はい、いや本当にこう暑い夏というか、選挙に燃えた、夏というか、こう日本が明治維新140年経って今初めて民の力でこう日本の政治が変わるというかね、はい、新しい地殻変動が起こったということで、なんか僕すごく嬉しいんですね。
民主党がやっぱり300議席を超えるっていうね、うんうん、地殻変動が起こったわけで、うん、そのお友達の国連の職員だった時の、
国連の、はい、国連雇用価値機関の先輩で、はい、後に UNHCR というその南米の方に行かれた、はい、民主党の東正蔵さんという方なんですけどね、はい、
東京の
方で、はい、中国で、はい、もう浅草の下町で深川って言うと本当に下町なんですよね、はい、そこで1週間ほどずっと選挙を一緒に応援させていただいて、
どんなものですか。
これはすごいですよ。どれほど本当にね、細い道のところに一緒にこう車でね、はい、まあ宣伝会に乗って、はい、でだんだんこう民主党の、ね、政権交代という勢いがついてくる、分かるんですね。
それはどんなところで。
それはね、だんだんボランティアがまず増えるということと、こう行ったら、はい、こうまあ、手を振る人が増えてきたり、政権交代のビデオを出したら、いただけますかっていうのが来たり、あなたの暮らしを政治で変えてみませんかと、政治で唯一この暮らしを変えるということに対してね、こう本当の下町の人々がお祭り騒ぎのようにね。
ああ、お祭りよね、うん。深川といえばお祭りが。
本当に三遊亭楽太郎さんが応援会長だ、はい、応援会長でいいんですか。
はい、
で、もうこう商店の楽太郎さんのこう勢いというかですね。
なるほど。僕は楽太郎さんともね、若い頃一緒にお仕事してましたから。
そうですか。
はい。
彼青山学院ね、
そうです。で、
なかなか、
ね、インテリですよね。
で、はい、まあどちらかというと。京都と、まあ、東男と京女と言いますけどね。うん、まあ、候補者がたまたま東さんという名前、東男で、はいはい、京都がね、京女っていうことで、ね。ああ、京都の人間から見れば、全く東京のあの雰囲気って違いますね、うん。京都の選挙は知らないんですけどね、東京の選挙は思いました、本当に。
思いました。今回は特にでしょ？
特に。
ねえ、フォローの稼ぎも。
風もそうだけど、はい、うん、そうは言うものの、実際その応援してると、メディアは全て民主党がね、うん、大きく勝つって言ってても、うん、自分がその近くの応援する立場になったら、うん、そう、まあ本当にその開票が始まるまで、うん、もうドキドキするというか、これは東京雨だったんだよね、割と雨が降って、投票率がどうなるとかね。かね、で、結局投票率は、期日前投票が
70はね、行かなかった。
行かなかったけれども、はい、って。で、8時の NHK の、それで1分ぐらいにもうすぐ当確って出たんですね。うんうんうん、それは事務所にも行きましたね。これは、やっぱりね、別にその知り合いの人が政治家でお願いするという意味ではないけれども、うん、やっぱり自分がシンクタンクジャーナルもこうして語ってることが、はい、やっぱり実現された方がいいかなと思う。世界の中の日本を ね、見たり、こう、今まで政治と財界と官僚という鉄のトライアングルがあって、そこに癒着関係があると。それを潰したり、うん、207兆円のね、日本の国家予算を全て総入れ替えすると、うん。高速道路が無料化になるというのは、ね、やっぱ明るいニュースですよ。
それから教育費にね、うん、援助を出すとかね。うん、やっぱりいいマニフェストはありますよね。
そうですね。
うん、ただ、やっぱり心配してるのは、その財源がっていうこともあるけれど、うん、もっと大きなね、ビジョンはどうなってるんだって僕なんか思ってました。
そうですね。
そうするとね、やっぱり国家戦略室、うん、これをまずね、国家戦略書というべきものでしょうね、うんうん。そういったものを考えるところをまず作るんだっていうね。うん、
それを、今まで官僚が、公共官僚がね、はい、まあ、シンクタンクとか国家戦略をする中枢であったけれども、はい、こうラジオ会もそうだけど、我々が語ったり、うん、リスナーの皆さんからこう、ね、いろんなアドバイスをいただいたことが、うん、こう国家戦略室にね、うん、直接つながるようなね、うん、本当に例えば代議士でも知り合いの方がいられたら、その方にもここに来ていただいたりね、うん、あるいは我々の話の聞いていただいたり、うん、あるいは直接こう戦略というものは、やはり こうローカルなことを考えて国家のことを考えて地球益のことを考えて3つの層がなければいけないと思うんですね、うんうんうん、それが包括的にこう一緒になってる。でその一番スタートラインが戦略を練るというのは庶民っていうか市民でなければいけないと、うん、これがやっぱり民主デモクラシーだと思うんですよね。
そうですね、うん、だからそこのところをしっかりした、うん、いるものであればね、うん、あの新人議員が今度は100人ぐらい、うん、小沢チルドレンとか、うん、小沢ガールスとか うん、言われている人たちがいるわけでしょ、うん、全くの初心者が政治にはね、うん、ポリティクスには、うん、だけどどうなるんかっていうところがね、うん、今までの政治家じゃない、うん、あるいは政治屋と揶揄されている、うんうんうん、そういう人たちじゃない、うん、世襲議員でもないし、うん、それから、秘書でもなかった、うんうん、そういった人たちがね、うん、まあどうなるんかっていうことは、うん、中野さんなんかどう見てます？
今までのパターンというのは、はい、区議を軽減されたり府議なり、うん、まあ都議ですね、はい、そういう、まあ、今おっしゃる政治秘書なり経験した人がこの、ね、
政治を少しでもかじったとかね、
大議士になったりこう、ね、国政の方に行くんですけれども、はい、今回の場合それなくて例えば一区の平さんでいいんでしょうかね、はい、
京都のね、
京都のね、はい、だから UCLA で勉強されたりね、うん、でものすごく海外で勉強された、ロンドンで勉強されたとか、アメリカで勉強したとか、世界の、うん、まあ、トップの大学で、うん、勉強した人が、うん、意外とこう政治家、うん、政治経験なしで直接そういう人が政治家になって、まあ、実際今回民主党の候補の人がそう多くて、多くの方がねそこで当選されたんですけれども、これはすごく世界の中の日本を見る意味において、うん、僕大きな変化、革命だと思いますけど、ね、
ただどっかその地方の利益のために出てくるっていうね、うん、今までの日本の選挙のあり方みたいなね、うん、そういう代議士のあり方、うん、そうじゃなくってもっと世界を見つめている人たちがね、政治をやるんだっていう、ね、うん、そうです、この日本をどう変えるんか、
うん、基本的には国家戦略局というのは、はい、その世界の中でどうするかっていうことがあって、で今までの日本のまあ、政治家代議士というのは地方のことばっかりね、地元のことばっかり考えて、それは大事ですよ、だけどそうすると世界における日本の座標軸位置づけがだんだんだんだんこう不明確になってきたんですね。
だから、うん、世界がグローバル化してるだけにね、うんうん、日本だけは孤立するわけにいかないというね、そことの兼ね合いをどうするかって、それともう一つは僕はメディアの研究家ですから、はいはい、メディアから見た今回の選挙っていうのでね、はい、インターネットの使い方、あ、これがねやっぱり早くインターネットを解禁してほしいというね、選挙法を改正してですね、はい、これは民主党政権になるとかなり早く実現するんじゃないかな、うん、というのはね、民主党の、日本ではホームページ、ホームページ言いますけど、はい、まあ世界英語的にはウェブサイトって言いますよね、うん、それから自由民主党のウェブサイトにも、うん、見に行ったんですけどね、うん、それから市民が作ってるe国政っていうね、
これは e 国政ってどういうことですか、
e ラーニングとかいう e ですね、はい、それの、徳島の市民団体が作ってる、はい、そこにね自分たち の、言いたいことをですね、うん、動画で貼り付けられるんですよ、あ、候補者が、うん、その中、それから Google の、うん、日本 Google があるんですけど、はい、そこが未来のための Q&A っていうね、うん、それは動画で、うん、その候補者たちがそこに貼り付けることができるっていうね、うん、まあ、こんな他にも例はあるんでしょうけど、こういう時代になってきてる時にね、うんうん、そうすると見てるとそういった、ウェブサイトを見ると、うん、やっぱりね民主党がの人たちがかなり貼り付けてるんですよ、うん、
それはやっぱり
自民党はやっぱり少ないんですよ、ね、
それは今まで自民党政権が55年体制からね、はい、ずっと続いてきて、やっぱり保守のところは特に選挙にかかることにおいては、うん、一切保守でいた方が有利にありますから、うんうん、だからウェブサイトとかホームページとか、うん、あるいはそういう動画とか一切こう使わないような形のね、うんうん、選挙のシステムを作りましたけれども、はい、今回民主党政権がもう大多数を占めたんで、うん、選挙のあり方をもっとリベラルの方向に持っていこうと、アメリカのオバマのチェンジと同じような形で ね、インターネットを通じてやる、
う
ん、今回も投票率が 69. 何パーセントですね、はい、70% 近くだったけど、はい、だけど やっぱり20代の若者がまだまだその投票率を下げてると思うんですね。その人がもっと携帯とかあるいはインターネット、今おっしゃったようないろんなこうそういう新しいツール
の活用、ね、うちの息子もね、今度20歳になったから初めて選挙ね、うん、
はい、
選挙権があって行くんですけど、お父さん、あの携帯からできひんの言うから、いやいや、そうだ、そうなったらええのになというね、うんうん、笑い話みたいですけど、そうなんですよね。
そうなるでしょうね。
ね、うん、そうならないと、うん、まあ、それによってね、選挙の一票が軽くなるというね、うん、考える人もいらっしゃるかもわかんないけれど、うん、だけど、若者がこれからの日本を作っていくわけで、自分たちのためにね、やっぱりそれをね、
う
ん、まあ、コンビニじゃないですけれど、うん、コンビニエンス的に、利用できるっていうのは、まあいいことかもわかんないですね。
暮らしを変えるためには、はい、一票の重みっていうのはものすごく重いと思うんですね。ありますね。はい。で、特に自民党が今回こう自民党が大きく負けた一つの要因として、はい、その本当に若者なりの、うん、あるいは本当に働いてる人の、気持ちがやっぱり伝わらないというか、それはやっぱり投票率が低かったとかね、うんうん、あるいは投票の仕方にも問題あるんですけども、高齢者とか福祉は意外と自民党はこう厚く考えてきたかなと思うんです ね、
そうですね。
だけど一番民主党が今回出した、まあ、教育ですね、うんうん、高校までほとんど無償で行くとか、はい、要するに若い人がいかに有利になるようなことを、うん、さっき政党の方から出してきたんですけども、うん、本来なら若い人がもっと投票して、
はい、
そうなるように持っていくっていうのが民主主義のあり方でしょ。
そうですね、うん、アメリカは見事にそれをね、うんうん、Facebook であるとかね、うん、いろんなサイトを通じてですね、うん、呼びかけあって、うん、若者がやっぱり立ち上がって、うん、あの大統領を作ったっていうね、
うんうん、
そういったのは日本にはまだ見られないなというね、
うん、
ネットを利用するだけど、うん、僕ね自由民主党のね、ウェブサイトを見てるとね、
はい、
今日はねもうトップページに、8月31日昨日ね、
うん、
記者会見30分ほどやってるんですよね、うん、麻生さんが、
うん、
で麻生さんのあれを動画で全部30分ぐらいを全部見れるようにしてるんですよ。
うん、
これはねもういいなと思いましたよ、
うん、
だってい
い、ね、
敗軍の将ですから、うんうん、昔やったら語らずというね、
うんうん、
語らずというものがあって、うん、そんなものはもうなあというのが今までの日本、
うん、
だけどね僕自民党はやっぱりこれからやっぱり対抗勢力としてね、
そうですね、
その辺はどうですかね。
僕はちょっと実は民主党東京ではね、はい、民主党を応援したんですけれども、はい、やはりこう自民党っていうのもねちょっとエールを送りたいと思うんですね。なぜならね、
うん、
アメリカにワシントンにいた時にアメリカには民主党と共和党っていうのが2つがあって、はい、で民主党は大きな政府でね、はい、で共和党は小さな政府、はい、
市場原理に任せよう、
市場原理を任せようと、はい、いわゆるその、できるだけ市場に関与しなくて、はい、まあ、自由にやろうというのが共和党の考え方 で、ね、グローバリゼーションもそうですけども、はい、そうすると比較的所得の高い人は共和党を、
うん、
に対して例えば小さな政府ということは税金が少なくていいんで減税なんですね、はいはい、で大きな政府ということは一人一人決定をものすごく出さなあかんと、うん、で今民主党はいいことばっかり並べて、うん、もちろんその全て、無償になったり、
はい、
高速道路もね大変なん、うん、だけどその分税金っていうねことある時期はたと気がついたら
今度は財源がね、
いやこれは累進課税がね 80% になったと、
はい、
これは大変だと、うん、平均よりかお金をもらってる人は、うんね、所得のいい人はいやこれは共和党政権で小さな政府の方がいいと思う、だから僕は自民党がもうアメリカの共和党と近いようなね、名前を変えとは言いませんけれども、うん、はい、アメリカの共和党に近いような、うん、減税の政策で小さな政府で、うん、官僚、まあ、自民党との違いは官僚をぶっ壊せというね、
うん、
小泉さんが言われたような、はい、官僚をぶっ壊すような小さな政府で減税で、うん、それで効率的なスリムな、
はい、
筋肉質な、うん、それが僕自民党の新しいこうマニフェスト政策としてね柱になれば、また自民党もちょっと復活するかなという気もするんです
よね。そうですね、そういうバランスの中でいい国にね、
そうです、
みんながやっぱりここの部分はこうだ、
うん、
こっちはこうだっていうね、うんうん、なんかこう二大政党が競う合う、
うん
う
ん、
民主主義のいい国に、うん、あのなるんかなという期待はありますよ ね、 そ、 すね、それには自民党も頑張ってもらわんと。
そうですね、あのラジオカフェシンクタンクのこの良さっていうのは、はい、まあ、今日はまあ政治問題ですけどね、それを何の制約もなく、自由にそのメディアの、メディアなら少し制約はあるかもわかんないですけれども、
既存のメディア
というね、メディアね、はい、だからこれは本当 の、 その市民レベルっていうか、はい、そのラジオカフェというのはそういうものですから、うん、それも、このシンクタンクジャーナルが目指すところは世界の中の京都、世界の中に日本を語ろうというような、それを自由にいろんな分野からですね、シンクタンク的に語ろうという番組です。この番組は株式会社トライオンのご協力でお送りしております。いつものようにここで、ブレイクとしてハワイの音楽を、ノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野タブズです。
メディアウォッチャーの徳田です。
はい、徳田さん。
あのメディアってね、はい、やっぱりインターネットがどうなるかっていうのがね、あの選挙で、どう使われるかって気になるんですが、既存のメディアがね、やっぱり今回は酒井紀子と、うん、それから押尾学というね、うんうん、2人のこう薬物事件、うん、それから新型インフルエンザとかね、うんうん、なんかね、もっとこの政党が変わるというところを伝えないといけないのに、そこがなんかこう、なおざりになってたなというね、そっちの方にみんな行っちゃったなという、うん、
それはあの革命っていうね、革命が起こるときに、はい、市民からそういうふうに地殻変動のようにね、うん、革命が起ころうとしてるときに、はい、それに反対する勢力というのは、やっぱあると思うんです。
ど
っかの国家の中にあるかもしれないし、うんうんうん、官僚の中にあるかもしれないし、はい、どっかにあるとすると、今回の8月の初めからの報道の酒井紀子の、うん、件にしてみても、新型インフルエンザがね、うん、一時みんながマスクしましたね、はい、で急に大丈夫ってマスクしなくて、うん、今回の場合はすごくひどくなってるの、ほとんどマスクする人がいないでしょ、はい、だからメディアはしきりにあったけれども、まあ、無事にこの8月30日のこの衆議院の投票は ね、 うまくいったと、
はい、
うん、
だからメディアはね、そこで評価をするのは、要は一般の人たちは何を民主党に入れたっていうんじゃなくって、自民党に変わるところが民主党かなんか知らんけれど、
はい、
まあというね、そんな表へ言ってるけれど、実はそうではないというね、ところもね、ちゃんとこれ見ないと。
そうではないでしょうね、はい、日本の常識は世界の非常識という、まあ、結構ね、
世界はどうですか、
世界のね、
はい、
これはやはりね、世界のこのメディアっていうんですかね、はい、例えばアメリカが今回の政権交代に対してね、どう考えてるとか、ヨーロッパ、うん、中国ね、これは本当に今大事なことで、
そうですね、
あのまあ、新聞情報、今日の新聞情報と、それプラスいろんな国で住みましたね、その感覚から述べてみますと、はい、去年の1年前というのは、まあ、あの9月16日にリーマンブラザーズのショックがあって、現時点ではまだ9月の初めというね、1年前にはまだ起こってなかったんですけれども、それが起こる直前というのはオバマ旋風が吹いて、11月の選挙に向けてね、本格的にこう民主化あるいは共和ということでいって、だんだんオバマのデモクラット民主党が強くなっていった時期であるんですね。そうすると去年の11月にオバマ政権が誕生した時にすでに 日本の新しい政権交代というかですね、うん、民主党政権が始まるようなね、土台がファンデーションがそこでできたというふうに見るんですね。
なるほどなるほど。
でもう一つその小沢、まあ、鳩山さんよりか小沢さんのお考えというのは、はい、日米同盟が基軸であるけれども、うん、そこでその平等な関係というんですかね、うんうんうん、その関係に持っていけと、
はい、
それに対して多くの批判が出てるんですね、うん、特にアメリカの共和党から見れば日米同盟というのは基本的には日本がアメリカに軍事力に耐える、まあ、その完全にお世話になるという、うん、それを独立して自分でやろうということはね、これは大きな、アメリカから見ればですね大変なことであるという批判が、本来もし共和党政権がアメリカで勝ってたらですね、うん、今回のこんなスムーズにですね日本の政権交代、民主党政権は僕生まれなかったと思うんですね。
なるほどなるほど。
だからオバマがそれをバックアップしてて、うん、ヒラリー・クリントンの政策で要するに外交のディプロマシーと、うん、軍事のディフェンスと開発のディベロップメント 3S というね
3D
です 3SD です
D ですね、はい、ディフェンス
3のディフェンス、はい、D が、はい、中心になって、はい、やると。そしたらアメリカと平等に行くためにはですね、うん、軍事というとこばっかり見なくて、うん、外交は平等で行きたいと、
はい、
ね、対等で行きたいと、その対等ですね、
はい、
そして開発に関してはアメリカ以上の ODM つけながら、特にアジア外交
に関して、ね、技術力がすごくありますもんね、うん、日本は、うん、はい、
環境問題とかね、地球環境問題、はい、そういうところでやっていきたいと、
はい、
そうするとオバマ大統領はイラクにしてみると撤退の方向で、うん、海外に軍事の関与に対してですね、できるだけ縮小していきたいと、アフガニスタンも含めて。
そうですね。
で、そこに日本の役割が増えていくとき、日本の役割として、はい、国連外交中心、
うん、
多角的外交っていうですね、
う
ん、
全方位外交というね、日本が目指すものはそうでしょうね、うん、僕なんかはそう思いますね、
うん、
それでアフガニスタンに、まあ、オバマがね、やっぱりあの兵力を、イラクの兵力を持っていったというのも、まあ、これは当面はね、まあ、しょうがないかなというね、うん、まあ、大軍事国家ですからね、だけど、そこであの尊い命が失われるというのは、それはもう僕も心痛むわけですけどね、うん、だけど、日本の役割としてね、それに加担することじゃなくってね、
うんうん、
いっぱいアフガニスタンにもやってるじゃないですか、
うんうん、
学校をたくさん作ったりね、うんうんうん、教員を養成したりね、
うんうん、
これからのアフガニスタンの国を支える人たちのためにね、日本が協力している、
うん、
これはね、日本のマスコミっていうのは、報道しないんですよね、
うん、
知らないんじゃないかなと思ってるんですよね。うんうんうん、だから勉強不足だなと思うしね、うん、その辺の、すぐ、軍事に対してはね、軍事で日本もやらんといかんみたいなね、世論がすぐ起こる、
うんうん、
それは誰から起こるんか言うと、戦争を知らない人たちから起こるわけですね、
うんうん、
で戦争があんな悲惨なものだっていうのを知ってる人たちは、だんだんお年寄りを取って、
うんうん、
それで亡くなっていかれてるっていうね、うんうん、こういった日本の現状もあるわけでしょ。そうするとちょっと傾くと、今民主党にバーッと風が吹いたように、
うん、
日本がかつて、ね、太平洋戦争に突入したようにね、
うんうん、
日本人っていうのはすぐみんなが右開いたらみんなが右、うん、ね、みんなが左開いたらみんな左というね、そうですね、
今回郵政のね、4年前の小泉旋風から全く反対の風がね、自民から民主に吹いたと。そしてアフガンの問題ですけれども、
はい、
アフガンというのは世界で最もその
貧しい、
ね、まあ、ドラッグ関係ですね、
はいはい、
今度は酒井紀子の件とアフガンで関係あると思うんですね。
なるほど。
そこの要するにマイクを撲滅することによってアフガンにおける、
はい、
そこのルートなりをですね、サイバーから、その完全に撲滅させることによって、まあ、酒井紀子を、そういうねマイクのそういうドラッグ関係のまあそれを断ち切るという意味ではね、うんうん、だから外交とその国内すごくリンクしてると思うね、うんうんうんうん、ローカルと国家と地球みたいなことで ね、
大
きなところで関係してると。
だからどの視線から見るかっていうね、
う
ん、この我々の目線が大事なわけでね、
うんうんうん、
ただ地方だからね、自分たちの、国民の一人やから俺の生活もちゃんとせよ、まあ、それもそうだけれど、
そうですね、
その時にどんな生活をね、うん、それはお金を与えたらいいのか、
うん、
あるいは仕事を与える方がいいのか、
うん、
その辺は、まあ、中野さんは専門家だから、
うん、
やっぱり仕事を与えるというね、どんな仕事をっていうね、将来役立つようなものが国連としてのね、うん、一つの、シンクしたあれがあるわけでしょ。
今 回まあ、東京の下町で、はい、選挙運動にかかって、はい、本当に下町の生活というか、うん、町工場で働いてる人々の生活を、うん、まあ、垣間見たというかね、そうですね、見たんですね、
はい、
そうすると僕はアフリカとか行って開発援助の仕事をやってきましたけど、うん、日本にはもっと貧しいところがあるんですね、
うんうん、
アフリカで見たと、まあ、レベルは違ってもね、うんうん、そういう高齢者が一生懸命ものづくりに貢献されてる、うん、作ってどうしようもその今の暮らしがね、はい、よくならないと。そしたら僕は開発援助の仕事をやってきた人間ですけども、まずはローカルですよ、
うんうん、
開発援助を世界的にね援助するっていう、これは大事ですけどね、
うん、
だけどその前どちらがプライオリティっていうと、僕はやっぱりローカルの本当にそういう
困っておられる
方にまず優先順位を与えてね、はいはい、そこで次にそういう本当に世界のこう援助とかですね、ODA もそうですけど、そこを増やしていくべきであると、
うん、
であんまり ODA とか世界の地球環境問題とか大きく世界で威嚇しようっていうよりか、うん、やはりローカルなところで本当に豊かになって、
うんうんうん、
それからまあ、少し余裕ができたときにそっちに持っていくというのもね、
うん、
一つだけど、だけど外交、軍事に対して日本が貢献できなかったら、やっぱりそういうところでね、開発に対して、
そうですね、まあ、
そこのバランスですけどね、実際。
そうですね、うん、だけど今、鳩山さんの、ね、一郎さんは、ロシアとの関係が良かった、
そうです
ね、それからね、今、その日本人がどこに、うん、そうすると働き場所を求めるかっていうと、
うん、
ロシアであったりね、うん、あるいはアフリカであったりね、うん、そういったところに、あるいは中野さんのご専門の東アジアであったり ね、
そうですね、
このいろいろな働き場所があるっていう ね、 そ う、 ねそういうところにね、大きなその国家戦略室があるんだったら ね、 そ、 ね、そこにね、
国家戦略室というのは、はい、まあ、21世紀はアジア太平洋の時代が来て、まあ、民主党政権は東アジア共同体ということとか、アジアの共通通貨とかね、
はい、
そういうことを考えてま す、 うす、ね、どうでしょうかね、韓国、中国の今回の、はい、まあ、民主党政権の、ね、政権交代に対して、リアクションというのは、どう分析されますか、う
ん、やっぱり中国がね、
はい、
どういうふうに手を結ぶか、
うん、
それで世界の人たちが、中国からODA を受けた人たちがね、
うんうん、
どう思ってるかっていうのはね、うん、僕は日本と全然違うというのがあると思うんですよね、うんうん、中国人の、労働者をそこに送り込むみたいね、うんうん、日本はそんなことしませんでしょ、
うんうん、
だけどそういうね、言い悪いというか、中国が悪いという意味じゃなくって、うん、何かこう一つのね、うん、今おっしゃったそのバランスをね、なんか考えた国家戦略が、民主党なら今回いけるなと、できそうだ、
ね、靖国問題も含めてね、
そう
ですね、まあ、概ね、鳩山さんのお考えに対して、中国なり韓国はそれなりに評価してるっていう、まあ、ヨーロッパにおいても、
ね、
やっぱり日本がその全方位外交をやる、はい、アメリカに一方的にこうアメリカに言われたことを守るよりか ね、はい、例えばイラク戦争を最も賛成したのは日本でありますね、はい、その時やっぱり日本はヨーロッパの国々のようにフランスとかね、ようにある程度反対しなければいけないけど、それをしなかった。今回民主党政権になったら、アメリカにこう言われても自分で、民の考え
と
ね、
というね、う
ん、それはいいことだと思うんです ね、はい、
ですね。
で今おっしゃったように、アジア全体にやっぱり日本が、グランドデザインを作りながら、そこに職を求めたり、アジアの、ね、日本というのはアジアの中の日本として、世界の中の日本としてどう考えていくかという、そういうね、国家戦略もそうですけども、やっぱり京都というね、独特のこの文化、ソフトパワー、あるいはジョセフ・ナイさんがハーバードの、民主党政権のこのソフトパワーとしていいということをね、言われているように、その方向に行けばいいと思うんですけどね。
そうですね、ぜひ我々も頑張りましょう。
そうですね、
ね、メディアを通じて、
本当に今回選挙、ね、なかなか燃えるものがありましたね、ラジオカフェシンクタンクジャーナルトライオンの、ご協力でお送り出しました。